ひとり親の知識で得するラジオ。この放送はアラフィフシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でゆるくお届けしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日ね、みんなの学校というドキュメンタリー映画とその映画に出てくる木村靖子さんの講演会に行ってきました。でこのみんなの学校という映画は15年ほど前から上映されている映画で、大阪にある公立の大空小学校っていう学校のお話なんですね。でこの学校が目指すのは不登校ゼロで、ここではね、特別支援教育の対象となる発達障害がある子も、自分の気持ちをうまくコントロールできない子も、みんなが同じ教室で学ぶ。で地域の公立小学校やから、児童と教職員だけじゃなくて、保護者も地域の人もみんな一緒になって、誰もが通い続けることができる学校を作ってきたんですね。でまさにね、今教育現場で何かと話題になっているインクルーシブ教育をね、すでに実践していた小学校です。で映画のこの詳細については、私の過去回200回で涙が止まらない子どもの教育とはという配信してるんですけれども、そこでお話ししてます。概要欄に貼っておきますので、よかったら聞いていただきたいんですけれども、私が小学校やった時にね、今から40年ほど前ですね、支援学級っていうのはなかったんですよね、私の記憶ではね。で身体的にもその知的的にも障害を持ってる友達みんな同じ教室で学んでた記憶があるんですね。でいつから支援学級というのができたかちょっと分からないんですけれども、私の娘が小学校に通い出した12年ほど前ですかね、もうすでに支援学級というのが存在していました。で娘が通ってた小学校では、支援学級で授業を受ける児童は算数だけとか体育だけとか、自分の得手不得手の教科によって支援学級か通常学級かが選択できてたと思います。で私も当時ね、その他市とか他府県がどういう仕組みになってたか、その自分の子供の学校以外あまり外知らなかったんですけれども、最近になってその教育にも幅広くちょっと興味持ち出してね、インクルーシブ教育とかも話題になっていろいろ調べる中で、支援学級がどういう仕組みかっていうことを知ったんですよね。で日本ではその障害のね、有無でクラス分けて、その一部の授業とか行事だけ交流するっていう形が主流らしいんですよね。で最近その世界的にはそうやって分けるんじゃなくて、一緒に育つっていうことを重視する流れにあるんですよね。そこで国連障害者権利委員会がね、日本のその障害児を分離するっていう、その特別支援学級にしてるっていうことにその懸念を示して、全ての生徒がその共に授業を受けられるインクルーシブ教育っていうのを推進してて、で日本の政府にそれを強く求めてきてるんですよね。で去年にね、このニュースを見てて、私ちょっともう一つ意味があんまりよく分かってなかったんですけども、この間ね講演会聞きに行ってやっと分かったんですが、この全国的にもね、その大阪府はね、特別この他府県と違ってて、ほとんどの自治体でね、長年この支援学級の在籍の子が多くの時間を通常級で学ぶ形っていうのが取られてきてたそうなんですよ。だからね、大阪はね、それをね、もうすでにね、実践してきてたそうなんです。これでね、私やっとね、あ、そういうことやったんかって意味が分かったんですよね。でインクルーシブ、インクルーシブってなんかどういうふうにこれ以上インクルーシブすんのって思ってたんですけれども、あ、大阪がそうやったんやっていうことに初めて気づいたんですよね。でその講演会に他府県でね、教員されてる方も一緒に行ったんですよね。でその方がね、あの実際問題、そのインクルーシブ教育って言っても、現場のね、教員の人数であったり時間であったり、その賛否両論あるし、難しいこともいっぱいあるから一概には言われへんよねっていう話してたんですけれども、うちのね、その息子の学校では、その支援学級の在籍の子でもね、そのほとんどの時間を通常学級で学ぶ形をとってるんですよっていう話してたらね、 いや大阪ではそういう学校があるっていうのは聞いてたんですけど、噂では聞いてたんですけれども、まあ、現実にねそういう学校本当にあるんですねってその方がびっくりされてました。で何が問題かというとね、その国連障害者権利委員会が政府に求めてきたことと逆の方向で、その文科省が去年の4月に特別支援学級及び通級による指導の適切な運用の通知を出したんですよね。でその内容は、今まで週5時間以上支援学級に在籍していた生徒は今後週15時間以上支援学級に在籍することになってるんですよね。でそれによって、まあ、あらゆる人、まあ、保護者もそうですし教員もそうですし、もういろんなところにその不安が広がっていて問題になっているっていうことなんですよね。で私も教員の方と話してたんですけれど もう皆さん声揃えて言うのは、やっぱりもうなんせ現場の人数が足りてないっていうことなんですよね。でそこにね、もっとその教育として費用をかけてほしい。でいろんな意見あると思うんですけども、私個人としてはその子供がね学校で同じ学級で一緒に学ぶ、助け合いながら成長していくっていうのはもうこの時期しかないと思うんですよね。子供の時期しかないと思うんですよね。っていうのはやっぱり大人になってからそういう場っていうのは自分が自らね、そのボランティアとかしない限り一緒にこう接する場っていうのがなかなかないんですよね。でそれに関連する興味深い記事があって、私たちは子供の時に差別をしてはいけないとか、まあ、そういう障害を持った方のパラリンオリンピックとかやってるじゃないですか。でも実際自分の近隣にその障害を持った施設が建設されるってなった場合は8割の人が反対やっていうデータが出てるみたいなんですね。でその反対の理由のね、一番がもう漠然とした不安感なんですね。でこの漠然とした不安感がじゃあどっから来んねんってなった時に、その他国と比べてね、日本人は障害者とね関わることが少ないそうなんです。でこれもね、私なんでと思ったんですよね。私たち小さい時からその小学校中学校で同じように勉強してきたからなんで少ないと思ったんですけれども、で結局その大阪の一部の学校が、まあ、インクルーシブ教育っていうのが進んでたっていうことがこのことでも分かったっていうことなんですけれども、でそこからね、この大空小学校の校長されてた木村康子先生がね、その講演で話されてたんですけども、大空小学校で一緒に学んだ子たちが中学に行った、でもその中学では別の小学校からも来てる児童もいてた、でもその小学校ではこのインクルーシブ教育、あの障害の子たちと一緒にする機会がなかった、でそういう子たちが大空小学校の子たちとみんなで一緒に授業することになった時に、障害を持っている子の中で授業中にこう規制を発したりとかね、こうじっとしてられないっていう子たちと一緒に授業を受けてた。そしたらそれの経験のない子たちがなんで自分たちがね、その勉強に集中したいのに一緒に授業を受けなあかんねんと、ほんまにその子たちがもう邪魔やっていうような感じのことを言ったそうなんですよね。でもその大空小学校にいてた子たちはもうそれがデフォルトの状態やから、それに対してあまりその違和感というか一緒におるもんやとも思ってるし、ストレスは感じないんですよね。なのでその子供たちが言ったのは、自分たちはそういう環境の中で育ってきたけども、そうじゃない子たちにとってはもちろんねストレスになってしまうかもしれへんと、でもこれをどういうふうにしてね、お互いが話し合って理解していくかっていうことやなっていうことを子どもたちがね、自ら自分たちでその解を出した、答えを出したそうなんですよね。いやもうそれ聞いててもほんますごいな、素晴らしいなと思ったんですけど、でちょうどその卒業生たちが相談しに来てくれた同時期に 相模原の障害者施設殺傷事件があったそうです。でその容疑者は被害者の人たちを社会に必要じゃない人と位置づけた。でも木村先生はその容疑者だけが悪いのではなくて、その容疑者を作った社会の側にも問題があるんじゃないかということをおっしゃってます。この改めてインクルーシブ教育の重要性を感じたというお話でした。今日は添付したい過去回が2つあります。まず冒頭にもお話ししたこの大空小学校の映画の感想をお話しした回なんですけれども、この映画ね、自主上映ができるんですね。なので PTA とかその地域の催し物の企画にぜひ上映を検討してみてください。で2つ目は過去回261回で弱者に優しい市町村を選ぶ理由という配信してます。今日の内容でね、その他府県よりも大阪が早くからこのインクルーシブ教育を始めたっていう話をしましたが、その大阪のね、全ての自治体でそうなってるわけではなくて、その中でもある程度限られてると思うんですよね。で日本はね、都道府県ではなくて自治体が力を持ってるので、どの市町村に住むかで何かとね、その対応してもらえることが変わってくると思います。で私は過去にね、16回引っ越し経験があるんですけれども、どこに住むかを考えるときに優先順位がね、その過去と今では変化してるっていう、そんな内容をお話ししてますので、どちらも概要欄にリンク貼っておきます。よかったら合わせて聞いてみてください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。